怒りと憤り、こういうことが私たちの生活の中にはあるんです。皆さん、ある人と周りの中にある人の関係が良くない、よそそしいなということに私は気がついておりました。まあその方の性格がまあ違うなも分かりました。一人は業火雷楽と言ったらいいか、別の言葉で大雑把なんですね、何でもね。でも人がいいんです。もう一人はすごく真面目な人です。何事でも一生懸命なんですね。本当に自分のこときちっと任しといたらもうきちっと仕事をやってくれる人ですね。しかし同時にこの人は人もきちんとしなければならないという考え方を持っておりました。気が済まないわけなんですね。どちらもいい人ですよ。本当に言うのは素晴らしい人なんです。また大切な人なんです。だけどもこの二人がなかなかこう合わないということはあるんですよね。いつもそこでごたごたするということもあるんですよ。しかし二人に共通していることが、二人の性格は全く反対でありますけれども、共通していることが、二人に共通していることが一つあるんですよ。それは我が強いということです。私はその方を、そのおだっぱなご不来楽な方のお家を訪問いたしました。そしてあれこれ話をしているうちにですね、昔のいろんなことが話に上りまして、そしてある事柄を通してその人が言葉に詰まってしまったんですね。そして彼女は続けます。許しますよ、許しますよ、許さないといけませんから、許しますよ。でもね、私はあの人が私に対して言ったこと、やったことを絶対に忘れません。そういったその方の口が、顔が、手が、体全体がわらわら震えているのにこう気づくわけでありますね。いや本当にそれは深く深く傷ついた人の姿であります。しかももうそれを何十年も引きずっているわけです。その心の国、時々何かのきっかけで過去のことが思い出されてきます。そしてそれが意識の上に上るときに、もうどうすることもできない、この怪獣のようにですね、暴れ回るわけであります。爆発するんです、火山のように。許しという問題は、時に本当に難しい。頭では分かってるけど、理性ではそうなんだけど、これは私たちの体験上ですね、非常にこれは、難しいことであります。救われとともに私たちは癒しを必要としている。イエス・キリストの十字架、打たれたその傷によってあなたは、私は癒されたのだとこう言っているわけでありますけどね。癒しの十字架のはずなんですね。許しの十字架、それは同時に癒しの十字架なんですよね。イエス様の例えに出てきたこの島では、あれほどまでに許してもらったのに仲間を許さなかった。そしてこの出来事が31節と言いますと、その人の仲間たちが、つまり僕にいられたこの友人の仲間たちはこの様子を見て非常に心を痛め、行ってそのことを残らず主人に王に話した。32節。そこでこの主人王は彼を呼びつけて言った。悪いしもれ、私に願ったからこそ、あの負債を、あれだけの負債を全部許してやったのだ。 私が憐れんであったヨン、あの仲間も憐れんであるべきではなかったか。そして主人は立腹して負債全部を返してしまうまで返せませんよ。とても返せませんよ。返してしまうまで彼をごくりに引き渡した。永遠にごくに閉じ込められてしまった。皆さん、この牢獄は暗い冷たい、とても惨めで悲惨な牢獄であります。もし自分に対して害を加え、あるいは厳しいことはいい、卑劣な行為をした人間を許さない、許せないとなれば、きっとその私たちが許せないという怒りと憤りの感情の牢獄に自分自身を一生涯閉じ込めることになってしまうんですね。自分で自分を閉じ込める。イエス様が言われることは、自分も許されるべき人間であり、そして自分は許されている、神によって五千億という負債を免除していただいたということを、どうかいつもどこにおいても誰との関係でごちゃごちゃしているときでも、どうぞあなたの心に、頭の頭に留めておきなさいということなんです。となったとき、本当に許せないと思ったときに、そのときにですね、あなたも許してもらった、いや、あなたこそとんでもない負債を許してもらったものなんだよということを忘れてはいけないということを言ってらっしゃる。自分の死の前に下ろした重荷の重さ、受けた恵みの大きさを少しでも頭の隅に留めておきなさいよ。そうすれば自分が理不尽なことで傷つけられたとき、卑劣な行為で貶められたときも、自分自身は怒りと恨みの感情の中に閉じ込めるということがないように、そこから神様助けてください、私をこの牢獄から、この怒りの牢獄からどうぞ解放してくださいと祈ることができるように。またそしてそんな難しい条件に立たされたとしたら、許せない、忘れられない自分を責めるんじゃなくて、そんな自分がダメだダメというのでもなくて、その感情を、傷を癒すことができるのはイエス様なんだ、イエス様の十字架なんだ。もう一回十字架を仰うべきですよね。癒しの十字架を仰うべきです。そして私たちは新しく作り変えてください。聖霊の力以外ないと、聖霊により頼むべきではないかということですね。言い難き波を持って、私たちともに埋めきつつ取りなしていてくださる、この御霊が私たちの心を和らげ、悟しに導いてくださる。十字架をそこからもう一回仰がしめてくださる。そこにですね、自由解放がある。癒しがある。若い時に瀬戸教会の船田武雄先生が、先生も若かったです、運転する車に、この私学生持ってもらったことがあるんですね。サンバーという小さな系の車でありました。でこの先生、船田先生ね、と思ったんですが、思わず笑ってしまったんですが、先生が車を運転しながら独り言ぶつぶつぶつぶつぶつぶつこう言ってるんですね。変わってるなと思いましたけどね。何を言ってるかというとね、一回一回ね、こう車を運転してますとね、あれ対向車が来るじゃないですか。まあ非常に迷惑な運転する人もたくさんいるわけでありますよね。めちゃくちゃな運転する人がね、無謀な運転者に出会うごとに、この先生が自分で許しを宣言しながら乗ってたんですね。割り込みがガーッと無理やりしますよね。どうぞどうぞ、お先に気をつけてくださいね。あ、危ないですよとかね。そして無理やり、いいですよ、どうぞどうぞ